ランス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨頭ラシスト最強開催員出版記念講演会 in 大分県別府市2025ビズ他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。昨日聞いたらね、もうちょっとだったんですよ。笑顔のまさまささんまで入れれそうだったんです。今ちょっと一生懸命頑張ってみたので、後で聞いてみて、もう入り切ったら本当に気持ちよく仕事ができる気がしているアミモンです。おはようございます。皆さん見ていただけてますか？概要欄まだ見てない方、そこのあなた、今手空いてますでしょ？すぐタップしてください。一番上にありますリンクですかね、PTX の。11月8日の土曜日、19時から、カモさんの、新書籍出版記念講演会が、大分県の別府市でございます。なんと、カモさんに会えるだけではなく、もうお茶目で可愛くて面白すぎる高橋社長が主催ということでですね、もう確実に面白くなる。もうなんならこれボランスタやれる人めっちゃお得じゃないっていうぐらい、絶対面白くなる回でございますので、ぜひね、足を運べる方は足を運んでいただきたいですし、高橋社長に、名前を売りたい方、そして高橋社長を応援したい方、高橋社長が大好きな方はね、必見でございます。PTX 今回ね、チケットの販売だけではなく、応援もできる、遠隔支援もできる、そして書籍を送っていただくこともできるというですね、もうこれはね、他社貢献な、皆様絶対行動すべきところでございますので、ぜひね、今のうちに、チェックしていただきまして、お早めにね、ご支援のほどよろしくお願いします。そして、皆さん、笑顔のまさまささんがね、今回、11月1日、2日、オドハローでね、踊られますので、おじゃまじょドレミをね、踊っているところなど、インスタグラムに上げていらっしゃいます。恐竜の姿なんでね、ボディラインはちょっと見えませんけれども、ぜひね、そんな笑顔のまさまささんも応援していただきたいですし、笑顔のまさまささんとね、ぜひ、趣味も本当に多彩な方ですし、ルービックキューブめちゃくちゃうまいので、もうそれだけでもね、このルービックキューブ使いたくないですか？私使えるようになりたいんですけど、もう一向に一面ですら揃えれない人なので、まさまささんに私はコツを教えてもらう気満々なんですけど。まさまささん、私と遊んでください。お待ちしております。ぜひね、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。そんなこんなで、本題の方に移らせていただきたいと思います。私ですね、11月1日と2日にあります、これ幕張メッセで、2年前にも開催ございましたが、踊るハロウィンナイト、煙突町の踊るハロウィンナイトですね、オドハロですね、行くことになりました。すいません、前言撤回してすいません。ちゃんと理由があるんです。ちゃんと理由があるから、ちょっと聞いてほしい。切らないで。そこで切らないで。今のとこまで聞いた人は切らないで。ちょっと理由だけ聞いてほしいんですけど。ようやく念願の、女性ダンサー募集が出たんです。皆さん、ピンとこないかもしれないので、ご説明をさせていただきますと、2年前にも煙突町の踊るハロウィンナイト、幕張メッセで一日開催がございまして、その時にですね、実は、おじダンサーズというものを、これは西野さんが募集してくださってでできたことなので、決してね、なんかすごいダンサーをオーディションで決めてという形ではなくって、一般の方、踊れなくてもというよりも、どちらかというと踊れない方を募集したみたいな感じのやつだったんです。で、 もう私はね、もう性別変えようかなって本気で思ったぐらい出たかったわけですよ。で、その時は枠がなくて出られなくて、でしかもね、この今年の煙突町の踊るハロウィンナイト1日2日にあるもののオープニングダンサーも実は私も、仲良くさせていただいている、直哉さんとかが募集されていたので、オープニングダンサーに本当はなりたかったんですけど、オープニングダンサーの振り付けをもらう日にその現地にちょっと集合することが困難な状態だったので断念したんですね。自分自身がそこにいられないのに強引に、直哉さんにね、私も出たいなんて言ったら直哉さん困って、いいですよって言ってくれちゃうかもしれないけど、そういう失礼なことはやっぱりちょっとしたくなかったので、もう諦めてたんです。現地に行けないからね。で、仕方ないなと、自分の現状としてそれができないので、それはまあ仕方ないと思っていたんですけども、煙突町の踊るハロウィンと、ハロウィンナイト、噛んじゃった。踊るハロウィンナイト自体も、私はちょっと今年は行くのをやめようと思っていたんです。なぜかというと、息子がね、今就職活動中で、で、まだね、まだ先に完全に進めたわけではなくって、サポートが必要な状態の中、自分がただただ遊びに行く状態で、その煙突町の踊るハロウィンナイトに、1日目と2日目と行くっていうのは、ちょっと今の息子の心理状態ではちょっとやるべきではないなという思いもあって、今回は、行かないという決断を先月したばっかだったんですけど、女性ダンサー募集が念願でかかりまして、これね、私自身は直接関与してるわけではないんですけども、実はこのね、女性ダンサー募集に関して私は水面下に近いような位置でずっと西野さんともこれ話をしてきた側の人間なんです。っていう、多分第一声を発してるのは多分私だと思います。その2年前の時にオジダンサーズしか募集がなくて、でその間ね、私はその妻の踊るハロウィンナイトでブースの出展もされている化粧水の永本さんが主催されているイベントで、肉祭りっていうイベントがあって、そこで女性ダンサーで2回連続やってて、自分は2回目はリーダーもやらせていただいたりしてるんですけど、そういうところでもね、自分が女性ダンサーを使ってもらえるチャンスを作ろうとしてきた側なんですね。ずっとそういうことをやってきて、でその肉祭りの時もその後で西野さんに女性ダンサーを使う一緒に出てもらう上で、その気をつけなければいけないことだったりとか、どういう形だったら可能なのかっていうことを結構いろいろ西野さんとお話ししたりしてきた側だったんです。だからここは女性ダンサーが出たのであれば、これは何が何でも私が借金してでも買わなきゃいけないと思ってカード止まっちゃったんですけど、買ったんですよ。払えるかどうかなんてわからないどころか払えないと思うんですけど、払えるような状態じゃないのでね、今本当に旦那さんが単身赴任中と今戻ってきてる状態で、収入にものすごい差があって、収入が圧倒的に減ってしまってる中で、そんな金額払えるような状態じゃないんですけど、ただ私自身が関わってきた意地で今回なんとか購入したんです。もう意地です。その代わりね、ちょっと皆さんもう一個聞いていただきたい。私プレミアム入場券とビップラウンジの入場パスどっちも持ってるんですよ。これね、1日目のそのプレミアム入場券だけでも22,000円だから、2日分ってことは44,000円ですよね。でそこからさらにビップラウンジのパスも2日分買ってるので、16,000円ずつだったと思います。なので32,000円でしょ。ってことは、私計算苦手なのでちょっとゆっくり考えさせて、44,000円と、76,000円合ってる。 76,000円が、どなたかに買ってもらえるんだったらだいぶ助かるんですよ。で、実は昨日私が Facebook に載せた時に私買おうとしてますよっていうふうに投稿してくださった方というかコメントしてくださった方がいたので、本当はどうぞって渡したいんですけど、ローチケにね、その仕組みがないんです。チケットが表示された後にリセールはできるようなんですけど、チケットの表示がまず10月25日からなんです。1週間しかないので、その間にリセールチケットを売らなければいけないっていう風なので、今買おうとしている方にさ、それを待ってとも言えないし、リセールチケットだから誰かが別で買ってしまったら買えないわけで、譲渡っていうのがないんですよ、ローチケに、残念ながら。で、自分が例えば2枚買って同行者に分配はできるんですけど、それは自分が持ってて、その上で同行者という登録があって、その同行者に渡すっていうことができるだけなので、1枚ずつしか持ってない私は、分けることもできないんですよ。で、出演券にはチケットが含まれているので、いらないんですよね。っていうか、VIP ラウンジに多分行く時間がないというよりも、私はまあ、みんなとね踊って楽しむ時間に多分使いたいと思っちゃうし、リハーサルとかも一応曲がりなりにもねあると思うので、そういう意味でも多分 VIP ラウンジに行く時間はないので、そうなったらですよ、そうなったらですよね、どなたか買ってもらうしかないじゃない。でリセールが本当に 100% できるかどうかも書いてないからわかんないけど、もうリセールに頼るしかない、譲渡がないから。譲渡があったら全然いいんですけどね。ただ、まあ私が、まあ当日ね、待ち合わせしてその入ることが本当にできるんだったら、まあね、誰かに購入だけしてもらって、購入っていうか私にお金だけ、後からいただいてね、なんとかするっていう方法もあるかもしれない。わからないですけど。なので、ちょっと今、どうしようってなってます。いろいろピンチすぎてどうしようってなってます。支払えない。やばい。まあでもこれを私が買わないといけないものだなと思ったので、まあ、買いましたし、で今見る限り、その日のうちに買ったのは私だけなのかもしれない。LINE グループに招待されるんですけど、出演者はね、その LINE グループメンバー私しかいない感じなんですよね。どうしましょう。もしかして15名限定なのに私一人しかいないの?みたいな感じのところもあるので、ちょっとそこもどうかとは思うんですけど、ただでも私自身はやっぱり自分が西野さんにもたくさん意見してきて、でやりたいっていう気持ちもずっと伝えてきた側なので、決死の覚悟でやりました、やりましたというか買いました。ディスクを背負いまくって買いました。これでもし現地にたどり着けなかったらどうしようという恐怖でいっぱいなんですけど、まあでも笑顔のマサマサさんには会えるってことですよね。出演者側だからね、きっと会えますよね。まあそれを楽しみに頑張ろうと思います。皆さん、こんなすぐに前言撤回するアメモンですが、もといができる女として優しく接していただければ嬉しいです。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。まずはですね、おとついの放送回、松代さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。放送における不具合、そのために割いているかけがえのない貴重な時間、悩ましいですね、ということで松代さんありがとうございます。いやもうこれ本当に悩ましいところで、そのなんかね、自分が一生懸命喋って、で収録のね画面も動いているのに、それを下書き保存して、でさらにもう一回開けた時に、なんか分数が劇的に減ってる時、10分20分レベルで減ってると、もうさすがにガクーとはなりますよね。嘘でしょみたいな。もうなくなったものに関しては仕方がないって言えば仕方がないんだけど、 ボイシーさんでは想像起こることじゃないから、ちょっと数が多すぎてびっくりですね。数日続いたりとか、全く収録がその後プラスで進まなくて、一旦切った後からそこから何回収録しても下書き保存とか、それをね投稿に移そうとするとその分数がパッとなくなっちゃうのって、やっぱり見てねショックなので、ちょっとこれはスタンド FM さん、こういう不具合はちょっと多分みんなが離れちゃうからよろしくないと思っております。まあでもね、いい場所ではあるので、すごく撮りやすいしね、それはすごくいいところいっぱいあるので、ぜひね、そういうところ改善していただけるとありがたいなと思ってます。松田さん、コメントありがとうございます。そして昨日の放送回、春プリマベラさんからコメントをいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。アミモン、おはようございます。おはようございます。完璧だった冒頭のスポンサーコールの後の甘噛みがお茶目でしたね。きっと高橋社長にも届いていると思います。そして教育迷子中のアミエモンと同じように、私も現在は Google マップを持ち合わせてコンパス迷子中です。自分の常識が相手の常識とは限らないのもありますし、人を介せずに食事ができるなとなると、そもそものサービスの原点を知らないスタッフが働くことでのエラーが多発している。大事なのは自分がお客様だったらを考える思考。それを考えずに自分よがりの仕事になったりすると、いいお店とも言えないし、印象にすら残らない。何をし何を省くか、西野明弘さんもおっしゃってましたが、それを解決するのが私たちの仕事なので頑張っていきましょうね、ということで、ハルプリマベルさん、ありがとうございます。いや本当にね、難しいところですよね。今まで通用していたその接客に関して、その人との関わり合いっていうのがもうそもそもベースで絶対動かないところがあったから、その伝えれることというか、まあ、10年後でも絶対持っていた方がいいものを伝えていたんだけども、10年後にはもう一切影も形もなくなってるかもしれないと思うと、いやこれを教えてそれを覚えておけ、10年後絶対使えるぞっていう風に断言もできないで言えるかっていうと、やっぱり言えなくなってくるわけですよね。で、まあ私ちょっとボイシーの冒頭でもお話ししてるんですけど、やっぱりねコミュニケーションの取り方が圧倒的に変わってしまっている感じがすごくするんですよ。で、相手の立場に立って考えるということ自体が、なんかその、伝えればある程度、まあ、まあそうですよねぐらいな、みんなにある程度話として通じていたものが、何ですかそれぐらいな勢いで、何を言ってんですかあなたはぐらいな感じで来られてしまうぐらい、その人間関係とかのコミュニケーションにおいてのズレがやっぱり大きくなった感じは感覚的にしていて、まあ、その中でね、その大事なことを伝えるのって本当なんか難しいなって思う瞬間があまりにもありすぎて、で、まあ、自分の常識が相手の常識とは限らないっていう話も春プリマベラさんされてましたし、特に春プリマベラさんのお仕事っていうのはお食事、もう人間には欠かせないものであるところは間違いないんですけど、ただそのサービスを、今までやってきたことに関してがAI の導入で完全に違った形になってしまったことで、なんか今までやってきたことが通用しなくて、この今の時代に元からいる子たちが感覚的に理解していることが正解になっていくのかなって思う場面もやっぱりあって、本当になんか難しいなって思いますね。ただでもお客様がいることには絶対変わりはないので、お客様第一に動くということだけはもう必死で伝えるしかないですよね。どんな形に変わっていこうとも、そこだけは変わらないっていうところを私もね大事にしたいなって思いますね。省くところが今本当にどこなのか、何を教えべる気なのか、全然ね解決には至ってないですけど、ただでも大事なことは変わらないこともあるかなと思いながら、頑張っていこうと思います。春ピマベラさん、ありがとうございます。 そして、松谷さんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。今伝えていることが伝わっているのか、先を見据えて話す上でのコミュニケーション、自分もしっかり伝えられるようにコミュニケーションを取っていきたいです、ということで、松谷さんありがとうございます。いや、もう本当にね、なんか伝わってるのかわからないこと本当たくさんあるんじゃないかなと、松谷さんも多分思うことあるんじゃないかなと思うんですけど、ね、先を見据えて話すのがむちゃくちゃ難しくなりましたよね。今までだったら10年後20年後も必ずお客様はいて、お客様が感じられることを大事にっていう形で伝えれることいっぱいあったはずなんですけど、いや、これ10年後にはなくなってるかもしれないみたいなねよぎっちゃうから、なんて言ったらいいのかみたいな。で、その上でやっぱり今コミュニケーションのズレみたいなものが、やっぱり世代間でも大きく隔たりがあって、今まで以上にかどうかはわからないんですけど、やっぱり隔たりがあることで、そのお客様のフォローに若手が入った後、お客様が話が通じないという感じで思われることもやっぱりあって、夫婦平不満みたいなものをね、そのなんかちょっとお小言でいただいてしまったりみたいな瞬間もあるので、そこをね、ちょっとバランスうまくとってやっていければなと思いますけど、コミュニケーションって難しい。本当に難しい。楽しいと思う反面、答えを見つけるのは難しいなと思ってるので、まあ、楽しくね、仕事はしてますけど、少しでもね、どういった形で歩み寄るで正解かどうかもわからないですけど、自分なりのね、ちょっと答えを見つけていこうかなと思っております。松谷さんありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。人を育てるのは難しい、とりあえず自分の姿を見せるようにします、ということで、まさまささんありがとうございます。いや、もう本当に人育てるのって難しい。我が子をね、育てるのも本当に難しくて、昨日もいろいろありまして、もうバタバタしていたわけなんですけども、なんかね、それもね、楽しいところでもあったり、人を育てること自体がそんなね、それ自体が楽しいものではなかったとしても、思考してる瞬間っていうんですかね、試行錯誤自体は私はすごく好きなので、いろんな形でね、試行錯誤して、これからもね、大切だと思うところを伝えたりとか、今の時点でやっぱりAI がね、完全に仕事を任されてやってるわけでもないので、今の時点として必要なこと、今後どうなっていくことはかはわからないにせよ、これはお客様と今向き合う上で必要なことなんじゃないのっていうことを伝えたりすることで、今のやり方を理解してもらったりとか、どうしていったらうまくそこが世代間のギャップであったりとか、考え方のね、違いで、どうやって埋め合わせをしていったらいいのかみたいなことを、試行錯誤、していこうと思いますし、私もね、自分の背中を見せてある程度はやりたいタイプなので、子育てもね、できるだけ自分の背中を見せるようにはしてるんですが、自分の姿をね、見ることで、また誰かがね、刺激されたりとか、僕もこういう風に頑張ってみようっていう風に思ってもらえるような存在でいられるように、楽しくお仕事をして、その背中を見せていけたらなとも思ってます。まさまささん、コメントありがとうございます。そんなこんなで、私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、笑顔のまさまささん、11月8日土曜日19時開催、鴨頭アシスト最強会社員出版記念講演会 in 大分県別府市、2025 with 他社貢献の応援をされております。高橋社長にも会えるというですね、特別な講演会。ぜひ、足を運んでいただきたいなと思いますし、遠隔支援もできますので、ぜひ高橋社長のことを応援していただき、そして、鴨さんにもね、会いに行ける方は会いに行っていただければなと思います。よろしくお願いします。そして、笑顔のまさまささんのインスタグラムも載せさせていただいておりますので、ぜひね、フォローしていただければなと思います。よろしくお願いします。それから出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されますイクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。 主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして、怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、なんと現在、アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を探していただければなと思います。よろしくお願いします。それから、12月6日土曜日、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。こちら本当にチケットが本当にあとわずかとなっているようで、いつ完売情報が出てもおかしくないというような状態ではありますので、お早めにね、検討されている方はご連絡いただければなと思うんですけれども、12月6日土曜日、14時から、そして16時30分からの会があとわずか残っているそうです。場所は愛知県清須市清須512-1、スタジオ石原で開催となります。駐車場はないというふうに SNS 上では、書かれておりますが、ご予約者の方には、ご予約いただいた方だけですけれども、駐車場のご案内をしております。そして1800円ワンドリンク付き、主演後トークタイムもございますので、ぜひ興味のある方、お早めにお声掛けいただければなと思います。よろしくお願いします。それからマスクのモデル、そして天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全にいってらっしゃい。投げる場合